先週の日曜日は、京都福音住教会で礼拝を守りました。久しぶりにですね、関西に行ってまいりまして、土曜日は、家内の妹の子供老いになるんですけどね、の結婚式がありまして、まあこういう状況の中ですけど、みんなマスクをしながら距離をちょっと大きい席の距離もこうね置きながら、結婚式が行われました。でその後、娘のいる京都の方に、移動しまして、で、一緒に過ごしました。日曜日は娘が行っております京都福音住教会という教会の礼拝を、守らせていただきました。立派なあの教会堂でですね、どうでしょうね、150人ぐらい入れる会堂じゃないかなと思う。もちろん今コロナなんでね、距離をこう置いて座らないといけなかったんですが、あのそこで礼拝を守りました。でそこでですね、懐かしい方にもお出会いして、30数年ぶりのお再会を喜んだことでありました。あの司会をされてた兄弟がですね、先生私のことを知ってますかって言われてですね、誰やったかなっていうあの、思い出した、あの考えてもちょっと分からない、あの私が中学生の時にキャンプで一緒でしたっていうことでですね、私は中学生で先生にあの導かれたんですよって言うんですよ。まあ、あのキャンプのね、講師のメッセージ、講師の先生のメッセージを聞いて、それで、信じる決心したんだと思うんですが、あとはあの文化会があってね、私があのその進行役をしないといけなかったんですが、その時にですね、先生にいろいろと教えてもらって、でイエス様を信じますって告白をさせていただいたんですって、おっしゃってくださって、もう全然覚えてなくてですね、その兄弟が立派なお父さんになられて、教会の役員をされていて、奉仕をされておりましたですね、その彼とも出会いがあって、本当に主の御名を崇めた次第でありました。本当にあの良い時間を過ごすことができたことを、あの心から感謝しています。こちらは佐藤先生がね来ていただいて、素晴らしいメッセージを取り付いてくださったと報告を伺っております。それではメッセージに入りますが、一言祈りましょう。神様、11月に入りまして最初の主の日をありがとうございます。天候も祝福され、私たちの健康もこうして与えられて、主の御前に集うことができたこと、こうして愛する主にある兄弟姉妹たちとともに神様を礼拝できる幸いをありがとうございます。今このとこに集おうとしている兄弟姉妹がありましたならば、その道をその道を早めてくださり、このところへと速やかにお送りくださるようお願いします。今日いろんな事情で集えない兄弟姉妹もおられますが、病んでいる人がおられますならば、主が癒してくださるように、神様どうぞ一人一人を顧み、主がその健康と信仰を強め支えてくださるようにとお願いをいたします。今からあなたの御言葉を語ります。このものを強めて支えて助けてください。聞く人一人の心を主が開いてくださって、主ご自身がお語りくださるようにとお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日も旧約聖書のサムエル記からお話をしたいと思います。ずっと旧約聖書の人物を挙げて、お話をさせていただいておりまして、今日はですねサムエルっていう人のことを取り上げたいと思います。前あの聖書人物略図っていうのをね最初にお渡ししていますけれども、持っている方はあの出していただきたいと思うんですが、サムエルっていう人物のところを見つけ出してください。真ん中頃に いる人ですね、サムエル。どうぞ、あの、はい、サムエルっていうね、あの人が、書かれてると思うんですが、どうぞ確認してください。このサムエルって人についてお話をしたいなと、そのように、思います。で、私のですね、尊敬している先生で、神戸におられるんですが、もうだいぶ高齢なんですが、旧約学者の一人なんですが、鍋谷行司っていう先生がおられます。で、先生はですね、若い時も、今高齢になってるいらっしゃるんですけども、自分は人の前で話すことが苦手で、口下手で、非常に気にされていた先生でありました。モーセのように口が重くっていう、そういうものでしたっていう証を聞いたことがあるんですが、みんなの前で上手に、ね、お話をすることができない、そういう思いを持っていたそうなんですが、その先生が大切にしていた言葉を聞いたことがあるんですね。それはイザヤ書の50章の4節の言葉です。ちょっと読んでみますね。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされるというこの言葉が与えられて、非常に励まされて、牧師として、あるいはまた旧約学者の一人として、神様の御言葉に仕えることができたという証を、聞いたことがあります。先生は、主の御言葉を語る者はまず主の言葉を聞かなければならないんだということを、教えて、くれた先生の一人であります。主の言葉を語る前に、まず主の言葉を聞かなければならない、そのことをですね、先生は証しを、してくださいました。今日の箇所でありますけれども、皆さんもよくご存知の、少年サムエルのところですよね。神様がサムエルと声をかけて、サムエルはやっと分かってですね、そして、その神様の声に聞き従って歩んでいったという記事が、書かれて、あります。彼は語る前にね、預言者として、語る前に何よりも主の御言葉を聞き続けた人ではなかっただろうかなと、その原型が今日の箇所に書かれて、いるように思います。で、今日3章開いておりますけれども、ここを、お話を、このところからお話を進めてまいりたいと思うんですけれども、今日も、3つのポイントを、挙げたいと思います。まず第一のポイントでありますが、それは神の宮で使えるサムエルの姿です。神の宮で使えているサムエル、主に使えているサムエルの姿を私たちはまず見ることができます。一節を見ると、さて少年サムエルはエリの下で主に使えていた。その頃主の言葉はまれにしかなく、幻も示されなかったと状況が書かれております。少年サムエルというふうに言いますけれども、多分12歳頃ではなかったかと思われます。で、サムエルという人は一章を開きますと、そこに出生のこと、誕生のことが書かれています。お父さんがいるかな、 お母さんがハンナという人でしたけども、ハンナは不妊の女で、子供が生まれませんでした、与えられませんでした。ですから、このお母さんのハンナは一生懸命神様にお祈りをして、そして与えた子供が男の子がこのサムエルであったわけですね。で、この母ハンナは生まれる前に、子供が生まれる前に、子供が与えられたこの子供を神様に捧げますとこう約束をしておりまして、その生まれたのでありますので、その子供を神様にこう捧げるということをしまして、ある程度の期間が過ぎてですね、この、サムエルはですね、神の宮におられる、神に仕えるエリという祭司のところに預けられるわけですね。もう小さい時から親から離されて、このサムエルという人は主の宮で、祭司エリと共に、生活をしたのでありました。そのことが3章からこう書かれているわけですね。2章の26節を見ると、サムエルは神にも人にも愛されて成長していったとこう書いてあります。こういう言葉を聞くと、あ、イエス様と同じだな、イエス様も12歳の頃のことが書かれてありまして、本当に神様と人に愛されて、大きくなった、育っていったというようなことが書いてあります。少年サムエルは祭司エリに仕えて、いた人でありました。主に仕えていた、エリに仕えていたのですけども、主に仕えていたとこう書いてありますよね。本当に聖書というのは、人に仕えるのではなくて主に仕えなさいという言葉がありますよね。主に、その人に仕えるということでもあるんですけれども、いや、私たちクリスチャンの場合は主に仕えるということでもあるわけですよね。主に仕えていたとあります。で、その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったというふうに書かれてあります。愛する兄弟姉妹、サムエルの時代というのは、その前に書かれてあるあの獅子の時代でありました。まだ王政が引かれてない時代ですね。裁きつかさ、獅子という人たちが、国を治めてた時代でありまして、この時代は特別に暗黒の時代であったというふうに言われております。人々が神様から背を向けて自分中心に歩んでた時代ですよね。神様が離れてしまうととんでもない方向へ行ってしまうわけですけれども、そういう生活が詩式の中にこう書かれて、あります。そういう暗黒の時代、霊的にですね、暗黒の時代であったと言っていいかなと思います。主の言葉が、まれにしかなく、幻も示されなかったとこう書いてあります。状況が悪かったので、主の言葉がなかったという言い方もできますし、主の言葉がまれにしかなかったので、その上に暗い時代であったというふうに、言うことができるかなとか思うんですけれども、彼はそういう時代に主の宮で、ご主人である先生、師であるエリに、仕えていた。それは主に仕えていたということでありますけれども、その姿をここで見ることができるかなと、そのように思います。2番目ですね、神の声を聞くサムエルであります。それが今日のところの中心になっているわけですね。神の宮に預けられた少年サムエル、今日の箇所は、主の声を聞いたのでありました。神の灯火が消される前とあります。夜明け前ですよね。で、不思議なことが起こるのであります。サムエルも エリも別々の部屋で休んでいたようであります。でその時に、神様はサムエル、サムエルと呼ばれたのであります。それは決して夢の中で出来事ではありませんでした。また幻聴ということで聞こえてきたわけではありません。実際に神様が、サムエルに、語られたのであります。サムエルは、はい、ここにおります。でそれは主の声として彼は受け止めたのではなくて、先生の祭エリが呼んでいるんだなということで、彼は、ね、寝ている先生を起こして、先生私呼びましたかってこう言うわけですけども、いや私は呼んでないよっていうわけですよね。もう本当に夜明け前ですまだ寝てる時間です。先生も彼も寝てました。で、行ったわけですけども、そうじゃないよ、3度もこうね、3回も続いたと、書いてあります。サムエルが神の声ではなく先生の声だというふうにしか思えなかったのは、なぜでしょうか。どうしてわからなかったのでしょうか。まあ、思いがけない特別な出来事であったということも言えるかなと思うんですが、7節にはですね、サムエルはまだ主を知らなかった、まだ主の言葉は彼に示されていなかったとこう、書かれてあります。主に仕えていたね、まだ分からなくても主に仕えるっていうことってあると思うんですよね。で、まだ12歳ですまだ分からない年頃ですよね。でも7節見るとまだ主を知らなかったとあるんですね。知らなかったということは、ここの文脈で言うと主の言葉がまだ示されていなかったということであります。主を知るということは主の言葉が示されるということでもあります。最初エリは3度も会ったことから、主が少年をサムエルが読んでることを悟りました。そこでエリは教えるのであります。主がお前呼ばれたら、主をお話しください、しもべは聞いていますと言いなさい。人は先生から教えてもらわないとわからないことたくさんあるんじゃないでしょうか。サムエルも分かりませんでした。3回もサムエル、サムエルという声を聞きながら、主が呼んでいることが分からなかった。先生が教えてくれた、主が呼んでるんだよ、教えてくれた。ですから4回目サムエルと名前を呼ばれた時に、サムエルはですよね、お話しください、しもべは聞いておりますと答えることができました。やっぱり夢の言葉ですよね。お話しください、しもべは聞いております。少年サムエルは非常に素直な子供だったように思います。そしてまた主の宮で生活をする中でいろんな訓練を受けてたように思います。お話しください、しもべは聞いておりますと謙虚な気持ちで、答えております。愛する兄弟姉妹、 聞いておりますっていうのはただ聞くっていうだけではなくて聴受、聞いて従うという、そういう意味が含まれていると思うんです。聞いております、主よ、お話しください、しもべは聞いております。聞いて素通りじゃなくて聞く、そして、それに従いますという聴受という言葉がありますよね。聞いて従う、ね、の意味があるんじゃないでしょうか。主の声を聞く、主の言葉を聞くということは、私たち信仰者にとってとっても大切な要素であります。聞くことができるから、また語ることができるという言い方があります。ローマ書のですね、10章の17節にこのような言葉があります。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。信仰というのは聞くことから始まる。主よ、お話しください、しもべは聞いております。信仰とは何か、ここにサムエルがそのことを教えてくれていると思うんですね。お話しください、しもべは聞いておりますという、応答ではないかなと、そのように思います。サムエルは直接神の、これ幻でもなく幻聴でもなく、直接に神の声を聞いたのでありますけれども、皆さん、私たちは現実に、現代において神様の声を聞くことができるのでしょうか。よく天の声が聞こえたとかね、神の声を聞いたとか、そういう話を聞くこともありますけれども、私たちにとって神様の御言葉が与えられている、聖書が与えられている、神様は聖書を通して私たちに語り続けているということを、もう一度覚えたいと思うんですね。なんか聞こえてくるとか語ってくるとか、そういうことではなくて、聖書を通して神様、私たちにいつもサムエルと呼ぶように、人質の名前を呼んで語りかけていてください。それを私たちは、しもべは聞いておりますと、そういう応答ができればなと、そのようにこう思うわけですね。よく聖書というのは読む聖書という言い方と聞く聖書という言い方がありますよね。聞く、読むんです、確かに読み物です、聖書は。でもまた聞く聖書、神様の言葉を聞いていく、そういう要素というものもいっぱいあるということを私たちは知らなければならないんではないでしょうか。主をお話しください、しもべは聞いております。しもべは聞いておりますと、そのように応答をいつもしていきたいなと、そのように思わされるところであります。神の声、言葉を聞くサムエルの姿がここに、書かれてあります。3番目のポイントは、次は神様の言葉を語る預言者としてのサムエルの姿であります。聞いてこそ語ることができる、そうでしょ。 神様の言葉を聞いて、そして初めて語ることができるというこの順序は大切かなと、そのように思います。19節、10節からですね、11節か読みませんでしたけれども、ここには神様が、サムエルにエリのことを語り、エリ先生に伝えなさいということが、書かれてあります。11節、主はサムエルに言われた、見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている、誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。意味沿いのいい話ではなくて、両耳が鳴る、聞きたくないような、そういう内容、そういうことがここで言われて、12節から読みますと、決していいことが書かれているわけではありません。エリの家族のことが書かれてあります。2章の14節から19節、2章19節を開いていきますと、この祭司エリの息子のことが書かれてあります。でもそのこと、今日のところ取り上げられているわけですね。使用し、最初の息子として祭司職についていましたけれども、どうにもならなかった。祭司でありながら捧げ物を勝手に食べたり、あるいは天幕の入り口に仕えていた女たちと不貧困のことをしていた、罪を犯していた。まあね、お父さんお母さんの悩みの種であったわけです。立派なお父さんエリであったにもかかわらず、二人の息子は主の道から外れてしまっていた。まあ父親としてちゃんと二人の子供を、ね、立派に育てることができなかったっていうこともあるわけですけども、その罪を戒めたり咎めたりすることもなかったようであります。あなたの家はと言って、その12節に書いてありますよね。永遠に続かない、息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら思いとどまらせなかった咎のためだ。親の責任がここに書かれてあります。子供たちを正しく、ね、正しい方向へ導くことができなかった。もう親としていつもね、子供がこう神様の道から離れていくということについては共に心を痛めたり、悩んだりする私たちでありますけれども、エリの家族もそうでした。特別な職務でありましたので、このような厳しいことがなされたのだと思いますけれども、14節にも、エリの家の戸川は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはないという厳しい言葉が記されております。まあ、こういうことが語られて、そのことをサムエルはですね、先生であるエリに語らなければならなかった。これが預言者としての第一歩でした。語らなければ、主が語った言葉を語れ、預言者の務めですよね。最初から困難な立場に立たされたサムエルでありましたけれども、皆さん15節を見てください。サムエルは朝まで寝て、それから主の家の扉を開けた。サムエルはこの黙示のことをエリに知らせるのを恐れたと、こう書いてあります。恐れた、ある方が預言者として 神様の言葉を語る預言者として通らなければならないこといくつかあると言いました。一つは語ることの恐れを克服することである。恐れを克服していくことである。もう一つは主の言葉をその通りに人々に伝えることである。神様に立てられた預言者というのはいつも語ることにおいて恐れを抱きました。いい言葉で、ね、喜びのメッセージ、そういうことであるならば誰でも語れるでしょう。でも災いであったり神様の裁きを伝えなければならなかったり、相手が耳を閉じたいような言葉を語らなければならなかったりするわけですよね。そういうことで恐れを抱くということというのはいつもあるわけですが、その恐れを克服していかなければならない、ね、主の言葉をその通りに伝えていかなければならないということが預言者としての、なさなければならないことでございました。まあ、この後、エレもちゃんとね、私にちゃんと話してください、まだ本当に年下のそのサムエルにですね、主が語られた言葉をちゃんと私に話しなさいと言っているところが、あります。おっしゃることね、先輩からおっしゃることってありますよね。さっき先生からね、少年サムエルは主が語っているんだからって教えてくださいました。今日のところは主が語った言葉を伝えてくださいと彼は少年サムエルに語っているのであります。4章の3章をずっと見ていきますと、サムエルはちゃんとエリに語っておりますし、そして彼は預言者として立てられていきました。預言者として活躍をしてまいりました。はじめに主の言葉が稀にしかなかったっていうのを見ました。主の言葉が稀にしかなかった。そして主の言葉を語るサムエルが立てられて、まれにしかなかったことが、主の言葉が絶えず語られるようになっていきました。町も国もそのことによって回復していきました。神の御言葉によって人々が悔い改め、神に立ち返り、そしてリバイバルが起こり、国がまた暗黒の状態から良い結果をこう招いていったことを覚えます。預言者としてのサムエルをこの後を見ていくのでありますけれども、私はサムエルが主の言葉を聞き続けた人であったということを覚えたいのです。語る前に聞き続けた人であった。聞き続ける人であった。主よ、お語りください、しもべは聞いておりますという、ここが彼の働きの 中心にあったんだなと思うんですね。これがなければ語っていったら枯渇していきます引かなければ静まらなければその働きは継続していきません。枯れていく、枯渇していく。牧師もそうですよね。忙しく忙ね、牧師になるといろんな仕事があり忙しくなってまいります。でも大切なことを忘れていくと枯れてまいります。潤いをなくしてしまいます。主の前に出て主の言葉を聞いて取り扱われ、そして整えられていくということがどんなに大切かなということを覚えるのであります。みそ、私たちは正式な預言者ではありません。でも私たちは小さな預言者の一人であろうかと思います。主の言葉を委ねられているものであります。主の言葉を伝えるものとされているのであります。私たちはまず主の言葉を聞かなければなりません。主よ、語ってください、しもべは聞いておりますっていうところにいつも立たなければなりません。そして初めて語り続けていくことができるのではないでしょうか。先ほど恐れがね、起こるということを申し上げました。それはいつも続きます。恐れる、こんなことを話したらどうなるだろうかな、こんな、ね、励ましのメッセージではなくてある面裁かなければならないようなメッセージであったとした時に、みんなはどうなるだろうかな、それいつも語る側の葛藤であります。サメルはそういうところを乗り越えていった人であっただろうと思います。終わらなければなりませんが、第二テモテの4章の2節の言葉を読みます。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら攻めまた進めなさい。私たち一人一人にこの働きが委ねられております。御言葉を述べ伝えなさい。教えられて聞いて受け止めて、そしてまたそれを伝えていく、そのようなものとさせられたいなと、そのように思います。お祈りをいたしましょう。神様、主の日をありがとうございます。第一聖書の朝であります。こうして愛する兄弟姉妹と共に御前に集い、主を賛美し、祈りを捧げ、神様の御言葉を聞くことができたことを感謝します。あなたがサムエルという人物を選び、預言者として立て、そしてその彼の働きを通して多くの人たちが神に立ち返り、神様、あなたに従う使える者たちが起こされたことを覚えます。主、あなたはいつも私たちに名を呼んで語りかけておられます。あなたがいつも私たちに声をかけていてくださいます。どうかそれを受け止めることができるように、あなたが声をかけていてくださることに気づくことができるように、 導いてください。主よ、お語りくださいと、しもべは聞いておりますと、いつもそのような謙虚な心を与えてください。あなたの聖書を通して、御言葉を通して、主の御言葉を、声を聞いて聞き続けることができるように、そしてまたそれを受け止め、あなたが命じていることを、願っていることを語り続けていくことができるように助けてください。ここにいる一人一人は小さな預言者です。神様の言葉を委ねられている一人一人です。それぞれのところで主が御言葉の種をまくものとして用いてくださるようにと切にお願いをいたします。今日集えなかったお一人お一人の上に病んでいる人や、そして、高齢で体調を崩して休んでいる方々もおられます。主の癒しの御手が豊かになりますようにお祈り申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。